お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日はリハビリテーション科の中太郎先生をお迎えして、がんのリハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まずがんのリハビリテーションとはというところから、伺いたいと思うんですけれども。
はい。ですね。まあ、もう最近ニュースでもよく流れてると思うんですけど、国民の2人に1人は癌になる時代ということで、なってますので、
はい、万が一じゃなくて、
そうなんですよね。
という話ですよね。
一般的になってきてますので、うん、まあそういう癌の治療についてですね、いろいろと先生たちの話をしてると思うんですけど、
はい、
じゃあその症状になった時ですね、どういうふうにリハビリテーションを選択されるかということについて、ちょっと今回は話をしようと思っております。
はい。
まあ、なかなか多分皆さん癌になったら今まで通りの生活が難しくなるんじゃないかなっていうのをちょっと気になると思うんですけど、そんなことないですかね。
あると思います。例えば痛みがあったりとか、まあ、どの癌にでも変わってくるとは思うんですけれども、今まで普通に行っていた生活のレベルはやっぱり落ちてくるんじゃないかなと思います。
ああ、やっぱそうですよね。
うん、
皆さん多分治療にかかる問題だとか、あと癌自体の影響で、いろんな問題が出てくるイメージはあるとは思うんですけれど、はい、うん、まあ、今回ですね、実際にこういうがんになってどういう問題が出てくるかというのも少し説明しようと思います。
はい、お願いします。
実際直接的にがんによって起こる影響と、例えば脳にできてしまった場合ですと麻痺だったり、うん、高次脳障害、また喋りにくくなったりというですね、はい、そういう神経の問題が出てきたり、あと脊髄の腫瘍だったりしますと、どうしても麻痺、椎麻痺と言いますか、両下肢が動かなくなる病気になったりします。また神経に影響を及ぼすと感覚の問題だったりですね。
はい。
まあいろいろと癌自体の影響は出てくると思います。まあかなりきつい骨とかですね。
はい。
肺癌ですと、また呼吸とかそういう問題が出てくるんですけど、その症状に気づかないから癌でもあるんですけど、まあ進行した時の問題ですね。あと間接的な問題というのも少しありまして、
はい、
まあ、癌が進行すると食事がうまく取れなくなったり、うん、また取れてたとしても体重がなかなか増えないという症状も出てきます
ね。はい、これよく聞きますね。
かなり痩せてくる、
うん、
まあ、一般的にはサルコペニアだったり可壁視野ってちょっと医療用語で使うんですけど、
はい、
あともう一つがですね、うん、まあ、治療を行う上で出てくる問題というのも実はあります。
治療を行っているときにということですか？
そうですね。
行う上でという
の。例えば、はい、肺がんの手術の場合ですと、どうしても、まあ、うん、胸部の一部分を開けてですね、肺を取らないといけない。
うん、
まあ、無痛の呼吸状態とはまた違った変化を来しますし、あと乳がんですと、まあ、皆さんイメージしやすいと思うんですけど、ね、うん、一部分乳房を取ってしまうという手術になりますので、うんうん、取った後の問題には実はちょこっと出てきます。
ああ、そうなんですね。
どうしても皮膚の伸び縮みが普段よりできなくなってしまったり、うんうん、あとリンパがその部分で流れが滞ってしまって手が腫れてしまう方だったりというのもいますね。
うんうん、この間テレビで見ましたけれども、堀ちえみさんが舌がでしたよね。で、それで術後、自分の太ももの細胞を下、まあ、6割以上、ん？もっとだったかな。
はい、
舌がの、で、取り除いて、移植して、で、やっぱりすごく喋りづらそうだったんですけど、うん、そこに至るまでもやっぱりリハビリってやってるわけなんですよね。
そうですね。
喋るための。
喋るためのリハビリもそうですし、取った場所の痛みもどうしてもありますので、まずは日常的な生活、まあ、四肢の体の動かしをまず重点的にやって、で、縫い終わった口の中のリハビリでも適宜、傷の状態に合わせてやらないといけないです。
そうそう、飲み込むのがとても難しかったって、嚥下動作っていう んですか、これが。
はい。
そこから本当にリハビリ始めましたって話してましたけれども。
いろんな有名人の方がですね、うん、やっぱりこういう喋る、まあ歌い手の方とかは特にそうですけど、そういうリハビリテーションにかなり力を入れると思います。
うん、
形が変わってしまうと全く同じような声っていうのはやっぱ難しくはなってしまいますし、うん、あとは痛くてなかなか強く吐き出せない、
うん、
音がしっかりと届きにくかったりとかですね。うん、まあそもそも喋ることができなくなるっていう状況も考えられますので。
そうですね。すごく発音をしづらそうにお話はされてましたけれども、うん、それでもご自身はなんかもう、来年あたりにはリサイタルをしたいっていう、
うん。
でもそういった目標があるっていうことは、やはりリハビリをする上では、とても大切なことですよね、先生。
そうですね。うん、一番やっぱりリハビリの上では、何をやりたいか、
うん、
そしてどういう状態に戻りたいかっていうのを念頭に置くと、うんリハビリ自体も非常によく進みますし、
うん、
機能としても別の方法を持って、うん、獲得することだって考えられます、
うん。
例えば先ほどのおっしゃってくれた、喉頭の声を失ってしまう方でも、うん、人工声帯といってですね、
はい、
この振動を使って、
うん、
ちょっと機械音のようにはなってしまうんですけど、はい、それで声を出す手段っていうのももちろんあります。最近ちょっと機械としても発達しな、この、抑揚を実はつけられるような、調整もできる機器もありますので、時々カラオケ歌ってなんか楽しんでる方っていうのも実際いますね。
そうなんですね。うん、もうほんとちょっと前まで考えたら、そのね、喉の癌だったりとか、本当に声がもう出せなくなって、うん、筆談
です
ね、とかね、今だったらパソコンでとかっていう、それのコミュニケーションしか取れてなかったものが、今ではそういうふうにできるわけですね。歌さえも歌えるような。
まあ、ちょっとかなりテクニックは必要にはなるんですけど、
うん
うん、好きな方ってやっぱ好きなので、
うん、
その歌ってる感覚を取り戻すために、はい、我々もサポートするという形になります。
先生、ね、今、いろんなリハビリテーションって、いろんな、まあ、今日、癌についてのリハビリテーションですけれども、その、機能を高めるための、リハビリの、こう、補助的なことだったりとか、いろんな、こう、指導をされると思うんですね。
はい、
でも、それに、さっきも言いましたけど、本当にその方がどうなりたいかとか、目的が合わさって、そこを、まあ、なんていうのかな、見つけてあげながら、精神的な部分のサポートってとても大切になってくるんじゃないですか。
いや、かなり大切な部分ですね。
ね。
どうしてもこの本人がどういうふうになりたいか、うん、まあ問題が目の前にもう直面しているので、
う
ん、まず一番最初はやっぱショックを受けている状態からですね。
ですね、うん、
で治療を進めるにあたっても、まあ、リハビリ以外の治療にも重なってくるんですけど、
うん、
なかなか本人がやっていく意味を見つけ出さないと前に進めなかったりですね、
うん、
あります。あとなかなか難しいんですけど、やはり治らない癌のタイプも我々は見ないといけないですし、実際にそういう直面する方はおります、
うんうん、
でそういう方々でも、まあ、なかなか根本的には治らない、ただ治らない部分でも今ある機能ですね、
うん、
ご自身は何ができるのか、
うん、
下半身が動かないにせよ手は動かせる、
うん、
喋ることはできる。何かを作ることはその状態でもできはする。うん、まあ、など、本人が今できる機能を最大限に活かす方法をちょっと考えてあげて、
うんうん、
その中で何か本人の、まあ、難しい、残りの時間をですね、
うん、
どのように活用していくか、
うん。
そういうことに関しては、しっかりと本人と相談しながら進めていくということになりますね。
先生、これって本当になんか、メンタルが8割じゃないですか。先生たちがサポートしてあげてるのって、その部分とっても大きいんだろうなって。
まあ、根本的には、精神的なものっていうよりは、我々はまあ身体的な利点を、
まあねうん、
生かして、本人の最終的な QOL を高めるっていうことが、
うん、
目的にはなってきますね。
うん、だからそこに、やっぱり先ほど言いましたけれども、当事者は、失ったものしか目につかないじゃないですか。
はい、
でも今で、こんなこともできる、こんなこともできるし、ここをこうやれば、ね、失った部分をカバーできて、ね。
まあ、代償という言葉は我々よく使いますね、うん、やっぱり。
そこを本当に気づかせてあげて、そこに目標や目的を持たせてあげられるっていうのは、先生、やっぱりいっぱいコミュニケーションを取って、その方のね、やっぱり人生とか、 これから ね、先のことも、本当に親身になって考えられないと、できないお仕事ですね。
まあ、いろいろと本人さんが抱えてる、まあ、うん、この、こだわりですかね、うん。いろんな方々がやっぱいますので、
はい、
こだわりがない方が一番我々はちょっと難しく感じてしまうんですけど、
そうか
最後は、なんだかんだでお家に帰りたいっておっしゃってくれる方だとかは、うん、非常にこちらも、あ、じゃあどうにかしてこの方をサポートして、お家に戻って、まあ、しっかり休む形を作ってあげたいだとかですね、うんうん、そこら辺を考えます。一人、すごい、肺がんでかなり苦しい方が、前、経験した方がいるんですけど、
はい、
この人工呼吸器を最終的にはお家に持って帰らないといけない、
うんうん、
かなりギリギリの状態ではあったんですけど、
はい、
まあ、最終的に病院じゃなくて、やっぱお家に本人は帰りたいと。
うん、そうですよね。皆さん、そうだと思うんですよ。うん、
で、これ、機械を連れて持って帰るのどうするんだ、
うんうん、
で、帰った時にお風呂誰がどうやって入れるんだ、
うん、
まあ、本人のこの生活の時間帯とかですね、誰がどういうふうなシフトを組むかとか、
うん、
もう、お家が一つの職場みたいな形に、
交互
に入り込んでいって、
うん、
本当にチーム全体でこの人がお家に帰って、しっかり休める場所をどう確保するかっていうのを、みんなで考えながらディスカッションするっていう経験があります。で、その方が無事にお家に帰って、
はい、
家族さんが、やっぱこういうところはやっぱ家族の強みだなと思う。うん、窓際、庭が一番よく見える場所に、ベッドをしっかり置いて、
うん、
そこまでのものを全部一切取っ払ってくれたりとかですね。うん、家族の環境のこの整備もあって、
うん、
非常に何かこの、チームで、家族、患者さん同士で、
うん、
満足いく形の、うん、まあ、見取りができたのかなっていう方はいらっしゃいましたけど、まあ、こういうのもリハビリで少し我々携わることができるかと思うので、
いやーすごいなと思いました。今ちょっとね感じましたけれども、先生話がねあっちゃこっちゃ行ってしまいましたか。どうでしょうか、元に戻せますかこれ。
そうですね、まあ、ちょっと治療のタイプとしても、
はい、
先ほどはまあ手術の治療だったりもありましたけど、
はい、
化学療法って言って、点滴での注射ですね、
はい、
最近は分子標的薬ってちょっと合併症が比較的少ない治療薬も出てはきてるんですけど、どうしても一定数しっかりとですね、化学療法を使わないといけない方がいますので、なるべくその合併症ですね、
うん、
抑えるためにもリハビリ、まあ、筋肉がある方の方そういう症状が出にくいっていうのも一つ言われてはいるんですけれど、
そうなんですね、
はい、あらかじめちょっとトレーニングをしておくと、
うん、
まあ、それに対する合併症を防げたり、
うん、
あとはですね、どうしても疲労感、倦怠感が強く出る方がいますので、
はい、
そういう時にはあんまりこの動作に余計な運動を加わらせないようなですね、うん、エネルギーの温存方法をですね、
うん、
ちょっと考えてあげる、
うん、
簡単なところで言いますと、我々ってベッドから立ち上がっていく時もそうなんですけど、
はい、
低いベッドから立ち上がるのって大変なんですよ、
う
ん、
私もそうですよ。
そうなんです。たかだか立ち上がるだけかもしれないんですけど、
はい、
ベッドの高さを少しでも高くしてあげると、うん、ただスッて立ち上がることができたりですね。
はい、
そういう動作の、
うんうん、ま
あ、なるべく負担を減らすっていうことを考えてあげるのもまたリハビリの一つのテクニックですね。
そうですね。高ければ体重移動だけで前にこう立ち上げることがね、できるけれども、はい、低いと筋力使いますもんね。
そうですね。何かに捕まって、よいしょって、
そうです。声も出ちゃいますよね。うん、そういったのも見ながら、
はい、
無駄なエネルギーは使わないような形で全部見ていくわけなんですね。
はい、
うん、
あと、やっぱ難しいのは骨の方ですね。
うん、
骨転移、はい、いろんな癌で起こり得る問題なんですけど、
うん、
この問題点を大体総称してですね、骨関連事象と呼ぶことが時々あります。
骨関連事象。
そうですね。うん、まあ、骨折もそうなんですけど、それによって神経を圧迫したりですね、うん、麻痺など、そういう問題点も合わせてこう呼んでることはあるんですけど、うん、まあ、折れてしまうので痛いんです
ね。そうですね。痛み伴いますね。
まあ、痛くなると皆さん動かなくなってしまいますので、
ね。動きたくないですよね。
まあ、それをどうやって、痛みを抑えながら本人ができる動作、うん、動きを見つけ出せようかというのを我々も合わせて考えていきます。
そうですね。ベッドに寝たっきりだと、筋肉の、骨が 0.1% だったかな、
はい、
0.5% だったので、先生が、年間で 1%、はい、加齢、だから加齢に伴う 1% 減るのが、ベッドに寝たままになると、1日で、
そうですね。
0.5%
って。これは、筋力も同じようなこと言ってますけど、だいたい、そうですね。
骨密度が。
骨密もそうです。
っていう話を聞いたときにびっくりしました。だから、ここでもやっぱり痛みがあっても、なるべくそれを抑えながら、
動ける範囲は、そうですね。
っていうのがとても大切になってくるわけなんですね。これ励ますのも大変ですよね、先生。
そうですね。
痛がってる人をね、させないといけないというのは。
ちゃんとこういう、がんの治療の中には緩和という方法もありますし、うん、治療薬ですね、痛み止めをしっかりちゃんと使う。うんうん、これがやっぱ重要にはなってきます。
そうですね。
痛かったらやっぱり皆さん動かないので。
そうですね。もうやりたくなくなりますもんね。はい、
その通りです。
うん、
まず痛みはしっかりと、まあ、お薬だったり、うん、あと別の方で装具をつけて、まあ、その痛くなるような方向に動かないような固定をするということですね。
はい、
まあ、皆さんイメージしやすいのはコルセットとかですね。うん、まあ、これは脊椎、椎体が骨折した時に使うものにはなるんですけど、あとは腕ですと、まあ、その変な方向に曲がらないようにギブス巻いたりしますね。う
ん、はいはい、
まあ、ああいうものをうまく利用するっていうのも一つです。
うん、
あとは放射線で、しっかりとこの痛みを抑えるような治療というのもありますので、うん、まあ、かなり個別性はありますけど、こういう方法もありますよということです。う
ん、はい、先生、先ほどからね、まあ、お話を伺ってますけれども、その、リハビリのも、それぞれの、まあ、進行度合いによって、まあ、段階、目的も変わってくるっていうのは、もう今の話の中でもね、話してくれてたと思うんですけれども、もう一度こういう、分類の仕方があるっていう、目安があるっていうことをお話してましたよね。
うん。流通の分類というものが実際ありまして、
はい、
まあ、これは、まあ、癌と最初に診断されたときにはですね、まあ、なるべく、この癌に対して、その、機能障害を起こさないような、予防的な視点でのリハビリテーション。うん、肺がんですと、先に体力をつけとけば、その分、呼吸の機能を落とさないような方法もできます。
はい、
であと、回復期、例えば治療が入る場合ですと、その問題点に対しての障害をなるべく減らすような、
うん、
本人の機能を最大限生かすような回復を来たすような方法ですね。麻痺ですと、麻痺の回復を目指すということになります。ただ、それでも進行していくと、どうしても再発、転移などの問題が出てきて、
はい、
機能自体を回復することが難しくなる時代、うん、時期もどうしても来ますので、
はい、
そういう時は維持的なリハビリですね。うん、これ以上この機能を落とさないようにする。
うん、
そういう方法を取ります。
はい、
最終的になかなかもう積極的な治療方法がないっていう場合にも、緩和的にですね、先ほどの、うん、どういうふうに最後、迎えたいかっていうのをしっかりお互いに相談してですね、うん、本人の QOL をより高めるような方法を相談するというリハビリを、まあ、本当に個別にいろいろ考えていくという形になりますね。
うん、まあ、ね、先生が最終的にね、個別にっていう、もうそれぞれの、先ほども言いましたが、個人個人のこだわりだったりとか、どうなっていきたいか、どういうふうな、目的がそこにあるのかで、やっぱりこの内容が変わってくるということですのでね、それぞれやっぱり、同じリハビリの内容っていうのは一つとしてないって先生が打ち合わせの時ね、おっしゃってくださいましたけども、はい、やっぱり本当、その先生と患者さんと、そしてまた家族も含めて、どうやっていくかっていうのはもう、こう、最終的な一緒になって作り上げていくという形なんですね。
そうですね。やっぱ、思いはもうそれぞれ違います。
うん、
悲しいですけど、見捨てられてる方も時々いらっしゃるんですけど、まあ、それでも本人の中でやっぱこれはやっときたい。
うん、
なんとかしてこれをっていう、最後に刺繍を作りたいんだとかですね。何か文章を残しておきたいんだっていう方もやっぱいますので、はい、
うん、
まあ、何かのサポートに我々リハビリがですね、うん、なれればなと思いながら日々やっております。
じゃあ先生、本当にいろんな段階の患者さんと付き合っていきながら、その方の最大限の身体的なね、部分の機能を向上させるためのリハビリとして、関わってると思うんですけど、本当に、さっき言ったみたいに、最終的にはもう本当にどう最後を迎えるかっていう、患者さんまで見るっていう風になると、本当幅広い、ね、私今手が幅広くなってますけれども、患者さんをこう、受け入れてやってるわけなんですね。
リハビリテーションっていう、まあ、仕事に携わっていこうですね。
うん、
あまりこの、 まあ、病気の観点というよりは、その人の人生の中でのリハビリをする、まあ、筋肉を動かす、体を動かす、それによって、どういう我々が実現をすることができるかっていうのをですね、日々、まあ、我々も探り探りやっている段階ではあります。ただその中で人と話すと、いろんな思いつきだったりですね、アイデアが逆に本人様からも教えてもらってですね、我々がやってますので、まあ、ぜひちょっと本人のわがままもぜひ教えていただきながら、それに対してこういうアイデア、こういうことを、こういうふうにやればうまくいくんじゃないですかっていう提案を適宜ですね、
はい、
ディスカッションしているような感じです。
すごいですね。じゃあそこ、じゃあ先生本当にそこから生まれる新しい、なんていうの、方法というか、もう出てくるわけですね。
あ、そうですね。
例えば手指、ね、手先を使うのも、
そうです。
ね、一つのやり方法ではなくて、その方との中で生まれてくるやり方ってあるんですね。
もちろんありますよ。
はあ、すごいですね。いや、でも、さらにまたそういう、なんていうのかな、私たち、その機能を失った時に初めて、当たり前に動かせるもんじゃないっていうのが、わかるじゃないですか。例えば、小指にちょっと傷をつけただけでも、握れなくて、キャップが回せない。
そうですね、
こんな、ちょっとの傷で痛くてできないとか、そういうの、本当に、普段は当たり前にできてることを、に、なんだろう、感謝ができないんじゃないけど、先生方って、だからそういうのが、もう、当たり前じゃないんだっていうことが、いつも目の前にいっぱい感じてらっしゃるので、普段の生活でもなんかすごく、なんだろう、感謝していけてるんですか。
そうですね。もう、障害と向き合いながら、日々、
ですよね、
はい、生きていくっていう形にはなりますので。
笑いながら言ったけど、本当心から感動して話してるんですよ。分かってくれますか、これ。はい、すいません。本日はですね、リハビリテーション科の中太郎先生をお迎えして、がんのリハビリテーションについてお話を伺いました。本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。